輝のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
LMP シリーズですね、
はいはい、
前回、
はい、
住谷先輩が、
はい、
名古屋上場が俺せっかく打ち合わせしたのにもうちょっとでも分かりやすいねだいぶ住谷先輩がいじめられた、
はいはい、
結果的に、
はい、
聞いてくださってる方にほぼあんまり伝わっていないという、それを補うために、
はい、
久留村美代子さんと、
はい、
広報部長、
はい、
ねえ、いつの間にやら、
はい、
いつの間にやら、
もともとね、古村さんだって僕を枚方で呼んでくれて、はい、公演主催してくれて、
はい、
翌年に寝屋川、
はい、
そうやな、さかまだ僕ら出会って2年、3年、うん、2年半ぐらい、3年ぐらい、
うん、そんだけしか経ってないですね、
うん、
なんか随分昔から知ってるような感じです僕
最近何かあれは古村さんちょっと手伝って助けてもうすんねんけどチケットどないかならんとか
任しとき言うてチラシ送って言うてすぐ OK くれますからねもう言葉に甘えてばっかりでありがとうございます。
楽しませてもらってます
これは、
はい、
なんで古村さんがこの4月の11日の人持ち人生塾に1000人の人持ち人生塾の一番なんですか、これがいいええやつ、ええとこやでいうのは、
おお宣伝部長っぽくちょっと言っちゃってください、
ね、もう
はい、
なかなか出会えない人にね出会えるっていうところが一番
なるほど
大きいんではないかなと。
あ、ね、確かに確かに、ね、なるほど、
見たことないような人とか、
はいはいはい、
多分裏で動いてはる方とか多いじゃないですか。
うん、
でも表に出てきていろんな話が聞けるのはね、
なるほど、
宝物のような気がします。
うん、なんかこういろんな業界のこうね、いろんな、 なんかこうリーダーさんというかそういう方々のね体験談をこうエキスだけ聞けるなんていう、これはすごいメーカーですよね。
すごい、すごい、
うん、
すごい人ばっかりがね
本当に
こらえるので、
うん、
なかなか面白いんじゃないかなと。
面白いんじゃない
か先週話題になっとったその大橋さんなんかのお話聞くだけでも随分とこう、うん、自分のこうモチベーションアップにつながったりだとか、なるほどっていうようなそんな学びなんかもあるんですよね、うん、きっと。
そらなんて、
はい、
そこそ宝塚の舞台に、ね、登壇されてた初代のベルサイユのバラのオスカル役をしてた、
はい、
ような方と話せるなんていうのはさ、
そういうことですよね。
そうそうそう、だからなんかこう役者目指したいんやとか、この間も、
はい、
どこだかな、宮崎である高校生が僕役者目指したいって言って、おおそうかそうかって言って聞いた時に、ねえ中村さんアドバイスくださいとか言うから、いや俺は役者やったことねえから、あんた今高校生のうちにやるべきことは今のうちに役者に会いに行くことやでって、で役者をやってきた人たちがなんか例えばどういう壁にぶつかったことがあるけどこうやって乗り越えたんやとか、こんな周りに周囲から反対されたけど自分はこういう言葉を使ってみんなが応援してくれるように変わったから今もやれてんねやとかね、でその実体験の話をね生で聞くことが君の未来を明るくすることやって、だから俺なんかやったことないねんから、ね、そんな人に、
うん、
なんか合わせたらばって言って、それはこう元宝塚の、だ元宝塚じゃない、うん、元劇団四季の人間と、
はい、
会えるようにって言うんで、
うん、
今段取りつけて、多分会うたら彼の中の未来予想図がパッて変わるわね、
うん、
なんかずっともやもやもやもや霧がかかってたそれがパッと晴れるっていうのは出会いですよね、
うん、
なんで今日の今回のこのね4月11日は非常に面白い人いっぱい置いてるから、ねえ自分が何をしたいかわからないとか、
はいはい、
そういう人がね ああこういう業界もそういう面白さがあるんやとか、それとか、ああこの人自身のこの溢れ出る魅力があるからこの人はうまくいってんねやな、はい、みたいな、ね、それ一人一人から溢れ出てるその光みたいなものも感じるいいきっかけにこれなるやろうなと、ね、
かつその人と交流会なんかもあるからつながろうと思えばつながれるん
だよね。同じ空気が吸える
っていうことですよね、はい、勇気出して一歩話聞かせてくださいって頭
がかければ、あんたその、はい、つながり方可愛がられ方みたいなことまでちゃんと言葉にしてる書いてくれてるわけよ。あ、今日資料書いて赤い丸印
なるほどなるほど、つながれ、
こんな丁寧な打ち合わせしてない
先週一個もその話出てなかったんですけどねそうかそうか、交流する場時間がありつつつながり方
だってさ、こうみんなさ、はい、どんどん成長したいし、どんどん、はい、自分になりたいってそれは誰しも思ってるけど、自分で考えてるだけやったらそうならんや、
はい、
だから一番簡単にこう自分を変える自分を変えるとか言う人よくおるけど、自分変えるなんて簡単にできひんから、
はい、
一番簡単にできることはね、居場所を変えることやって、居場所を変える、
居場所を変える、
だから、
はい、
あここに来てなかったら俺何してたかなって、このね千人の人持ち人生塾に参加してくれる人をほんまにね、チケット買うて会場に座った瞬間、あ俺ここにもし来てなかったらこの時間どこで何やってたかなって想像してみてほしいわ。そしたら大して変わらん日常のこの時間と全くの異空間にお金を払って投資をすることで出会いを作りに来てるわけやん、
はい、
うん、でそこで出会ったその人との出会いがね、人生を根底から変えてまうことが多々起こるんやから、
うん、
だから自分を変えよう思うと苦しいけど、
はい、
自分のいてる場所を変えること、
居場所を、
話しする相手を変えてみること、
うんうんうん、
でそしたら受信アンテナの自分がね、もうおのずと変化していくわ、
うんうん、
変えよう思うかって変わっていくんやから、うんうんうん、ね、そういう場所なんだというふうに認識してもらうといいでしょうね。いや、あの、地味に地味に住谷先輩が横で首を横に振りながらって叩いてくれて
控えめな拍手で賛辞を送ってくれております。居場所を変える、
居場所を変える、
まあそうですね、新年度のだって4月11日って言ったら一発目やから、こう、
ね、
時期としてはすごくいい時期です
ね。すごいいいです、
始まりの季節ですからね、春で。
あ、褒めたくさんも来るんですね、褒めたくさんも来る、
はい、
あらら、ね、え、いや、おもろい人いっぱい来はるわこれ。あ、立花さんも来はる
ん
や、
うん、
立花さんってちなみに僕は30年ぐらい前にお会いさせてもらったけど、あの屋上のビルの屋上とかの緑化、
緑化、緑、
緑、うん、そうそうそう、
自然な、まあ、木とか芝生みたいなの植えたりするみたいな、屋上のビルの緑化、
そうそうそう、あの頃それをやってはったよね、
うん
うん、今またどんどんいろんなことをやられてたり、もう自分で東方レオっていう会社やけど、レオ財団って言って、去年もちょっと話したら、うん、なんかいろいろ俺これからの事業をやっていこうとするような人たちの、
はい、
なんか将来性さえ見えたらね、
はい、
いろいろ資金面とかでも応援していきたいって、いろいろ若い人たちのために力になってやりたいんやって言って、でも立花さんぐらいのレベルまで行かはったら、もうそんな気持ちになりはんねんやろうと思って、いやもうほんまになんか自分で事業やってみたいなとか、おもろいこうアイデアを持ってても、
はいはい、
一人で考えてても形にならんやん、
はい、
けどいろんなことをやってきた人にちょっとアドバイスもらうと、いっぺんに道が広がったり、下手したらこんな人が、いや君のそれ事業性あるからね、ちょっとうち何やったら力貸そうか言うてね、もうええみたいなこともうほんま起こらんとも限らんから、絶対加藤さんね、加藤さんのこと思えば、ゆえと呼ぶから、すみません、めっちゃ今、ここへ、加藤さんって言うんだけど、思いっきり入ってるから、思いっきり入ってるから、あの、これはヘッドホンなんですよ、ヘッドホンが聞こえるやつで、こいつがマイクで、これいいやつで、今、思いっきり 加藤さん
なんでそんなにいじるとこ満載で
さすがですね
加藤さん、ね、
加藤さん
こうもう伊勢のもうホープですよ加藤さん、ね、褒めちぎる教習所実は僕もこの加藤さんのところで運転免許を取ったんです通ったんですよ面白かったんですよ加藤さんのところね本番の名前はあの南部自動車学校っていうんですけどね、はいはいはい僕高校卒業と同時には行かれんくて、うん、ですぐ東京行ってしてましたからでちょっと年数置いてからあの免許取りに行ったんですよ、うんうん、だけどねタイミング悪くちょうどあの高校生たちが卒業するようなあの年明けのね2月1月2月3月みたいなあの時期に結局免許取りに行かなあかんやなって
一番混雑
混んでる時やって、
はい、
そやけどめちゃくちゃ早く取ったのよめちゃくちゃ早くそうなぜかというと、
はい、
最初の入校式の日に、はい、たまたま横に座ってた人がねヤクザの親分やったんよ、うん、
ほう
まあ、伊勢じゃそこそこ有名なあのヤクザの親分 で、
はい、
で刑務所に長いこと入ってはったんで、
はい、
免許が流れてたんですよ、
はい、
これそれをもっぺん取るために、
はい、
親分さん来ててね、
はい、
そらね入り口のところへベンツのでかいの3台ぐらいドーンドーンドーン来てね何事と思ったらもう見るからにそっちの人っていう感じの人がドドドドって出てきてほいで親分さん後ろの座席からボーン出てくるときに出た瞬間に真っ白の毛皮のコートをね背中からこう若い衆がかけるんですよ、
はい、
映画みたいや映画みたいやこれと思ってそうやって僕見とったらその親分さんがたまたま僕の横の席に座ったんですよ、
うん、
ほんで僕もういつものあれですよね、うん、親分さんへんけどええやと思って喋りかけて、ねうん、で親分さんめちゃくちゃかっこええ登場できたねとかって言ってね、うんうん、いやそっかあいつら大体大げさなんやいちいち免許取りに穴い込んでもええやろ言っていや僕もそんな思いますでそういう話をその時ちょっとした後に、
はいはい、
お前昼飯どうすんねんって言うから、
はい、
いや僕別に何も用意してないんでその横にあるさあ喫茶店があってねライセンスっていう喫茶店やったんですよそのライセンスでなんかピラフでも食おうかな思ってって言ったら俺も一緒に食べようかなって言って親分、
はいはい、
さんと2人でご飯食べたんですよ、
はい、
ほんで奢ってもってね、
はい、
ほんでそんでね盛り上がったんですよ2人でそしたらお前これから今忙しい時やからこの予約が取られへんやろって言うから、うん、そうなんですよ俺な奥の手つこて全部予定入れてやんねんお前も乗っかるかいから乗っからしてください、うんもうだからもう裏口入学みたいなもんだ
なるほどなるほど
ほんならもう力で、うん、要するにそういう見えない力であの忙しい中の、ね、講習受けるスケジュールを親分さんが全部取ってあるやつに全部俺も乗っけてもらったんですよほんでね20日ちょいで取ったんですよこれで毎日一緒にご飯食べてたんですよ毎日大手持ってたんですよ不思議でしょそれから2年後ぐらいに俺は自分でお店を出そうとして、
はい、
で東京から帰ってきてってした時に、
はいは
い、僕いい時ねちょっとね怪我をしてあれ骨折した時か
まだ骨折
大丈夫ですか
ほんで、
はい、
骨折せっかくしてんねやから、
はい、
骨折しながら免許だけ取ればええと思って、
はい、
ちょっとだけ帰ってきてた時に免許取ったんよ、はい、でその2年後ぐらいに東京から帰ってきて、
はい、
自分でお店出そうと思ってほんで僕ねそれこそあの金なかったからこの内装工事を、
はい
ずっと大工さんにやってもらっててんけど友達の知り合いの大工さんに、うんうん、そしたらもう天井張る金足らんかもしれんってなってきたんでちょっと大工さん天井張るのもうやめとこうか言うて金足らんわ言うて、
はい、
最後僕ねペンキであの鉄骨あのグレーに灰色に塗ったんですよ
あー
ホームセンターでこうてきて、はいはいはい、これで脚立乗ってね3日かかってんこうやって天井こうやってペンキ塗るのにほらポタポタポタポタペンキが頭に落ちて、
かかってくる
で、はい、これがシャンプーで取れんくて、うん、塊になって思って、うん、ほいでもうあと何日か後にオープンするいう時あったから、
はい、
そうだからこの髪の毛未知構成なあかん思って、うん、ほいで的場っていうね店の近くにある床屋にいた、うん、その床屋に座ったら隣の席にその親分さん座ってたんです2年ぶりにあの時の親分さんやと思って親分さん覚えてますか俺のことってしたら 誰お前って言われて、だって一緒に免許取りましたよ、毎日ピラフ一緒に食べて言うてたら、おお、あん時の兄ちゃんか、お前東京行っとったんちゃうか、せやねん、それから帰ってきて今度自分で店出すんです、どこへ出すんや、これこれでと、そうか、うち面倒見よっかって言うから、いやいやいやその面倒はいいんですけど、心の片隅に覚えといてもらえれば、もし何かないことを願ってますけど、もし何かあったらまたご連絡することもあるかもしれませんけど、でも一応心の片隅に言うて、そうかそうか、おめでとう言うて、その後ね、
はい、
店オープンしたら、ね、はい、お祝い持ってきてくれて、あん時のお前と横横座ったもなんかの縁やで、まあちょっとね、運転免許センターの話からこのまま
すごい着地ですね。
すごい出会いがもう出会いがそこまで
2年後にね、床屋さんで隣に座ったんですよ、その時もね、入った瞬間から異様な空気だったんですよ、だって待合の椅子にそう若い人が何人もおるし、ね、前ベンツボンボンってまた2台ぐらい止まってるしね、
はい、
何やろこれ何やろこれと思いながら入ってたらその親分やって、
出会いが
まあでも至る所で面白い
出会いがあるな本当に
ないですよね
僕とね横で一緒におったらほんま思うと思いますよ昔の友達もよう言うんですよ、お前ってさなんでこんなに次から次へおもろいこと起こるんや言うてね、よう言われますもんね、
まだそれをおもろいに話すわ、
お前は、まあ、確かになちょっともも盛り気味
ちょっと盛り気味
ベンツも2台ぐらいやってましたですね
まあそら先輩方ようお分かりところ
そうそう、あーまあよう、
けどまあね、4月の11日はぜひ小村さんも美子ちゃんも、
はい、
広報部長として、
はい、
頑張ってくださいね、
ありがとうございます、
で同時になんか、うん、大場さんによると、
はい、
今度始まる五円紬大学関西校の、
はい、
第6期にニコちゃん参加すんの、
はい、あの晴れて
ついについ
にお邪魔します、
本庄さんから推しが来た
わけ、もうミーコこんな話にならんって言われて
これでミーコちゃん友達らいろいろ誘って
誘って
ありがたいわ、そらせやけど今度の関西校にぎやかになんな
結構濃いと思います
濃いな、
ね、しかも場所が今回はなんと
神戸や
から神戸です、うん、
最初から神戸にしてやろささやかな店なんだからと思ったら、まあ、舞鶴でも旅行やんなもんね
関西校がようやく
ようやく
神戸、
ま、街中で落ち着いてくれた、
はい、街中に今まで関西校っていう名のこうちょっと外れの方だったですからね、これで随分行きやすくなって、来たかった人も来れるのかなと、
ね、
うん、
でなんか
はい、
えみーこちゃん、
はい、
あのなんけあの踊る人だったら
ローザ隊、
ローザ隊はもうみんな参加してんの
よ、ローザ隊
昔紬に来てはったやったな、
そうそうそうそうそう、
ね、
うん、関西校の1期生からずっといます、
ね、はい、
だって1期生行った時に僕の授業の前に踊らしてって言われて
もうあの人らもうほんまに受講生だったのか何だったのかがよく分からないぐらいねえ、ほんでなんか、マリキャンも来るね、
はい、マリキャンも結構いろんな方が、
マリキャンさん東京から参加
です
か、
東京から、
そうや、マリキャンなんかミーコちゃんのこと大好きなんやね
そうなんすか、
なんかお姉ちゃんのようにね、
慕
ってもら
う、マリキャンは里見姉やんのところの
11期イメージトレーナーの11期です、
なんかそういう参加されてるねんな、
はい、
だからマリキャン北海道出身で今東京に住んでるけど、
はいはい、
なんか発音がおかしいんよね、なんか
発音がおかしい、
里見姉やんのこと、
はい、
姉やんって言うんよ
姉やん
いやいやマリキャン、あんた発音がおかしい、姉やんじゃないって姉やんやって言って何遍教えてあげても姉やんって言うんだ、
姉やん
姉やん
姉やん、北海道は姉やんって言うんですか、
でもかな、あれでも向こうの方がマリキャンの方が正しい発音、一応マリキャン言うても国際線の元シチュアですやで、うん、キャビンアテンダー、あのアナ全日空のね、
へ、
元国際線キャビンアテンダーだよ、べっぴんさんやね、
べっぴんさん、
マリキャン好きやわ俺。そうやけど、
はい、
そうやけどマリキャンってなんかすごいこうこう距離感詰めるのが難しいよね、あの人ね。
難しいですか？
あ、そうか、女性同士で分かる、うん、あ
結構人気がありますよ、
マリキャ ン, キャン、
すごい人気、
すごい人気、
人気がある。
そうやな、
珍しいですね。けどその社長がこう距離感詰めるのが珍しいって
難しい、
うん、なんかこう
別品には弱いね俺なんか。
別品さんには弱い別品さんには弱いんすか？あーそうなんすね。
別品さんとちょっとだけ外れてる人はもうほんま楽勝で。
どういうことですか？
ちょっとだけ外れてるんだ。
どういうことですか？なんかこう誰でもね仲良くなってるイメージがあるんで、すっとへそうなんですかみたいな感じで横に座ったり。
そう話とかは盛り上がるんやけど、
はい、
そう なんかこう近寄りがたいね、なんか。
近寄りがたい。
ベッピンはそうそう。
ベッピンは。
ベッピンもまた種類がいろいろ。気さくなベッピンもおるからね。
あ
もうね、取扱説明書をくださいっていう人もいてる。
ああ、マリキャンの。あ
へえ。
どういうことですか？
あの落としたいから。
ああ。直接な言葉。ストレートですね。すごく直接的な。
男子がね。私の許可がないとあかん
で。マジっすか？ニコさんに今度許可もらえ
ちゃう。だって僕なんかの弾みでマリキャンとお蕎麦屋さん入って、
うん、
話し始めたんですよ。喋り始めたら開店と同時に入って閉店までいましたからね。
蕎麦屋に。
蕎麦屋にずっと蕎麦屋。
距離感詰めれへんってどういうことですか？
その間もう 95% 俺が喋ってて、もうどの講演会よりも夢中になった。あれお金に換算すると82万円ぐら
い。なるほどなるほど。
ちょっとマジで、
はい、
だってな5時間ぐらいかな、5時間か5時間半、
はい、
ずーっと喋ってこれだってあの5合瓶の 900ml 入りの
日本酒、
そば焼酎や、
そ
ば焼酎をそば湯で割って、
おいしい、
はいはいはい、
マリキャン飲むの好きやんな、
好き、
うん、だからこれな、そば焼酎をそば湯で割るのがいけやねんとか、で前やったらちょっと日本酒ももうて、で冷酒にちょっとおそばつけて食べるの好きやから俺ね、でそんなんとかもいろいろあった、おいしいおいしいとか言いながら、もう話は盛り上がっててんよずっと。するとそれでその 900ml の5合瓶ペロッと1本2人で飲みました
。
はあ、あまあまあ飲みました。
強い、うん、強いね。
で何も変わらんでしょ。で俺が5時間も喋ってんのに、
はい、
もう最初の時と顔も何も変わらない。もう冷静沈着と。まあ冷静沈着な人が苦手なんですよ多分。もっと壊れてよみたいな、ね。みもちゃんなんか大手2分だったら壊れるやん。さっきもそうやけどね、初めて会った人とも10年前から知ってるからね、めっちゃ仲良く喋ってるから、こういう人は楽でいいですよね。でもあの人は俺5時間喋ったけど最初と一緒、何も変わらへん、壊れてかへんの、なんか一生懸命喋って声カラカラになるから、ね、こんなに夢中になって喋ったら何年ぶりかなって思うぐらいね。不思議な時間やった。
不思議な時間。
なんでこうやって話してる中でこのみーこちゃんがちょっと気ぃつこてやで、
はい、
そらな、文明さん今度またおそばでも食べに行く機会やったら、
うんうん、
こういう風に雰囲気作ってこういうことを言うとマリキャン結構壊れんでみたいなことをポロッとええこと言うかなと思ってさっきから待ってんねんけど。
なるほど、取り扱い説明書がポロッと出てくるんだ。
説明書ね、
そば誘ったらあかんですね。誘う場所を選ばなあかん
で、でもマリキャンは崩れない、
壊れやよな、うん、でも女同士でおってもあんなんな、
面白いね、
あんな感じ、
あんな感じ、めちゃくちゃ面白い、
おもろい、
おもろいんすか、
おもろい、
面白いし女の子やし、ね、私んち、ね、泊まり何回か来てるんですけど、
うん、はい、
ね、
マリキャン、マリキャンどんなパンツ履いてんの？あんな別品どんなパンツ履いてんの？気になってしゃあないよ。
ちょいちょい朝の番組です。朝の番組。
そんな気になれへん。俺めっちゃべっぴんとか見るとね、いやこの人どんなパンツ選んでこうてんのかなとか、ね、気になるんですよ。そう
全くならんすよね、ビ
ルならんすよね。いやそのこれってね、みこちゃんが今着てるみたいな、このなんかそのそれ何そのベストな、それ
ベスト、
あベストな、うん、下の服とくっついてるの、女の人の服って分かりにくいじゃないですか、
はいはいはい、
うん、とっくりの首のくせに半袖やったりとかね、寒いんか暑いんかどっちなんやみたいな服のでしょ、なんか、
はいはい、
首とっくりで半袖とかね、
はい、うん、ありますあります。
だけどただそのね、こう上に着とるもんは人に見られることを前提で買うてるわけじゃないですか、
はい、
でこの白のベストに従って、
はいはい、
あ私っぽいかなとか、私に似合うかなと思って、これは、ね、人がどう見るかということが基準で選ぶわけでしょ、うん、でパンツはね、うん、そのすれ違う人に見せるわけやないやん。いわゆる隠れたゾーンなのに、うん、何かしらのお金とこだわりをそこに表現するわけでしょ。なんで見えてない世界なんで、それが余計気になるんだよ。
あ
だから着てる服は他人軸で買うてると思うね。でもパンツは自分軸で買うでしょ。
だ
からさ、からその自分軸っていうものを見てみたいという、とてもアカデミックな感覚を言葉にすると若干いやらしく聞こえるんだけど、
そのアカデミックな感覚で言うならば、社長は自分のパンツ選ぶときどの感覚で選ぶんですか。
何でもいいね。何でもいい、
何でもいい、黒やろうが紺やろうが茶色やろうが
何でもいい、ね、
うん、
でうちはもう、ね、この間の正月もそうやったけど、はい、笑ったんやけど、
はい、
長男も次男も、うん、なぜか前履いてた僕のパンツを二人が履いてた。ちょ待てと、お前ら履いてるそのパンツ元俺のやつみたいな。そうなんて、ね、なんか知らんけどパンツあると思って適当に履いたんや。あんまり親父のパンツ履く息子いない
んだよ。
あいつら何にも気にしてない。
下着はね、お下がりっていうわけにはいかない
から
ね。シャツなりパン、あのジーパンなりとかね、ジャンパーなり、もうたらお下がり聞きます
よ。
も
う、あいつらね、ほんま俺のフルのパンツとかでも平気で履いてるし、うん、靴下とか僕の服でも平気で着てますよ。
靴下のお下がりもないですね。
ないやろ。
ないです、ないです。
あいつも平気。
歯ブラシはさすがにお下がりないですよね。
あ、この間ヤマトは歯ブラシ、あれ俺の歯ブラシない、ちょっととうとう貸してやいって俺の歯ブラシで歯磨きだった。
ああ
全然平気。
へえ、うん、そうなんですね。いやあ熱い、笑わされまくった。
ミコちゃんからええ話出るかと思ったのに。
今度
が一応公の電波で、ね、公開されるからね。公開されるとあれだったりしますんでね。
そう、前もそうやって、何年も前に里見姉やんが、
はい、
ふみちゃんあんたがな好きになる子おるわ言うて、それでマリキャン紹介された。
は
あ、うん、いや姉やええ線つくわ、まさにそうやわ言うたけど、もうめっちゃなんかこのなんかべっぴんすぎてあかん
ね。
あ、べっぴんすぎてみんな俺でもこううまいこと言おう壊さんねやから、うん、ほら普通のトーク力じゃ大変やろね。
かなりね、なんか何人かに聞いてるんですけど、だいぶ使ったっていうのは聞いてる。
ああお金を。それならそれでそれに徹すりゃええのにね。なんか
使ってるけど、
新地かなんかに空いてる物件ないの。
何の話ですか。
でも少年に戻るみたい。
あ、マリキャンに会うと、
少年
に高校生ぐらいのほんまに純粋な気持ちになって、うん、人を好きになるっていう、
なんかこうなんかガラス細工のようなね、うん、不思議な感じやわあの人は。
魅力的よ、すごい魅力的。
ペリさん会ったことないですよね。
僕知らないですよね。
名前もおはつ、
あ、何回か覚えてると思う。
本当に、はあ、本名、まあ、後で教えてください。
はい。
マリキャン、マリキャン。
関西子よろしくお願いします。
そうやな。
あ、はい、
そんなベッピーも来るんで皆さん、
はい、う
ん、
それで殺到するかもしれませんね。
それ目的なら全部マリキャン講師。まあ関西港、はい、多分相当楽しく盛り上がりそうな
んで、そうですね、神戸であります。ホームページ見ていただければ詳細載ってると思います。
ぜひお金を握って遊びに来てください。
ちょっと違う。
はい、てなわけでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
ミーコとい
いですか。 はい、ではビリでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。